望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
橋浦純子です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、
何でしょう。純子さん、
私口から生まれてきたんじゃないのって言われるぐらい、おしゃべり得意なので、はい、こういうことがあるのかもしれないんですけれども、ついつい言い訳ってしちゃうんですよ。
うん、
はい。例えば、なんだろうな、何かできない理由とかをもう次々にあげろと言われたらキリがないぐらい言い訳作れちゃうんですよ。
頭の回転が早いんじゃないですか。いや、
それはいい受け取り方なんですけれども。で、それはあんまり良くないなって思うんですけれども、例えば、はい、こういうケースはどうですかね。私、お仕事をしていて、外で、屋外のお仕事で、
はい、
天候に左右されるような、イベントとかをしているときに、はい、お客さんが集まらないという状況、ありますよね。
はい。困っちゃいますね。
困っちゃいますよね。でも自分たちからそのお宅に行ってきてくださいというわけにもいかないので、ある程度ね、通行人の方とか集まってくださった方を対象にイベントなんかを進めていったりするんですけれども、雨が降った場合は、雨が降ったから、外に出ないよね。みんなお家にいるんだよ。って言うんですよ、スタッフとね。少ないことをね。
少ないことを理由、
理由ね。で、晴れてたら、今日晴れちゃったから、みんなお洗濯でもしてるのかな、とか、あとお洗濯だけじゃなくても、お天気とどっかに遊びに行っちゃうんだよね、家族で、なんて言ったりするんですよ。でも、この言い訳っていうのかな、理由付けというのは、ある意味こう不可抗力っていうんですかね、自分では天気ってどうもできないですよね。
そうですね。
で、ある程度まで来た皆さんを楽しませるっていうことはできるかもしれないけど、来ない皆さんを集めることはできない。このなんていうんですかね、自分の中のこう不甲斐なさじゃないですけど、正当化するためではないですけど、理由付けをするための言ってみれば言い訳。これは自分の中では良しなんじゃないかなってちょっと思うんですね。はい。ただ、こうじゃなくて、何かをしようとしていて、ちょっと頑張ってみた。でも、できなかった。っていう時とか、なんかしよっかなと思ったけど、今日疲れちゃったし、やるのめんどくさいなとか、努力するのやだなって思って、やらないっていう時の、自分は正しくないのに、他人に非難されないように、自分を正当化するような理由をつけていく言い訳。
そういう言い訳ね。
言い逃れみたいなものですけどね。はい。これは、もう、どう見ても良くないなっていうのは自分でも認識するんですけど、これ、どうなんでしょうね。両方ともただの言い訳に過ぎないでしょうかね。
確かに両方とも言い訳なんだけど、随分印象が違いますよね。
ね。
そうですね。自分の責任の取れる範囲と、それから取れない範囲では、同じ言い訳の言葉でもね、随分聞いてる方の印象も違ってくるし、話してる本人も一番気持ちが ね違うような気がしますね。
そうなんですよ。なんかやっぱり申し訳なさそうというか、悪いこと言ってるなっていう気持ちの言い訳と、しょうがないじゃないっていう言い訳、自分を正当化してるのかななんてちょっと思って、
そうね、そう言われてみるとなんか心がチクチク私もなんか思い当たることがいっぱい出てきて、よくね、子供の頃にだってっていう言葉を使ったんですよね。だから先生からも親からも、だってって言葉を使っちゃいけませんなんてね、思い出しましたね。
子供の頃はよく宿題やなさいって言われると、今やろうと思ったのにとかいうのもよくありますよね。
そうですね。
それもある程度本当か嘘か分かんない言い訳ですよね。子供っていろんなこと言えば発想が。
そうですね。
そうなんですからね。
とてもすぐに簡単にね、ポンポンと言葉が出てきますよね。じゃあちょっと、ここで一息入れてからまた続きを話しましょうか。
はい。 ゃあせっかく私のこの言い訳について、まあ、暴露というかお話ししたので聖書の中に言い訳というんですかね、はい、そういうようなくだりというんですかね、
はい、
箇所はありますかね。
そうですね、いくつかこう思い当たるんですけど、うん、すぐにパッと思い当たるところは、うん、エデンの園でね、
はい、
アダムとエバが罪を犯して、でその後に神様がね声をかけられるんですよね、
はい、
アダムにもエバにもね、うん、でその時に2人が言い訳をしたところがあるんですけども、もともとねエデンの園の神様が作られた時に人間にはどの木の実も食べていいって言われたんですけども、
はい、
ただ2つの木の実だけは食べてはいけないよと神様が命じられたんです、
はい、
で1つは善悪を知る知識の木、
うん、
善と悪をね知るそういう知識の木、
はい、
もう一つは命の木、
うん、
でこの2つの木の実は食べてはいけないと、
うんうん、
で他は全部何でも食べてもいいと言われたんですけども、
はい、
なんとエヴァがね、
はい、
蛇にそそのかされて、まあ、蛇といってもそこに悪魔が働いていたんでしょうね、
うん、
それで神様との約束を破ってしまったんですよ、うん、でそこに来たアダムにも、勧めたのでアダムもエヴァに勧められて神様との約束を破ってしまったと、
うんうん
うん、で2人ともそういうわけで約束を破って、まあ、罪の性質を持つようになっちゃったわけなんですけども、
はい、
でその2人にね神様がこの声をかけられた時に、アダムはねエヴァのせいにしたわけですね、
うんうん、エヴァに誘われたから
ね、そしてエヴァは蛇のせいにして、
うん、
で言い訳をしたわけですよね、うんうん、なんかその自分が言い訳って言葉を考えると、
うん、
いつもこの箇所を思い出したり、
うん、
あるいは私が言い訳をする時もなんかこのアダムとエヴァのね、
うん、
言い訳のシーンをなんかちょっとこう思い出したりするんですけどもね、
うん、確かに自分が、
うん、
例えばねアダムだったりエヴァだったりしてそそのかされて食べちゃったら言っちゃいそうですよね。
そうですね、
だって言ったんだもんみたいなね、
うん、エヴァがねとかね蛇がねとかねそれからそうですね、言い訳と上手に付き合うっていうのはね、
うん、
やっぱりこう、言い訳の使い方っていうのかな、
うん
まあ、やっぱりいろんな人間関係の中では罪ではなくても言い訳が必要な場合っていうのもあるかもしれませんね、
うん
うん、それはその自分を守るためじゃなくて、
うん、
相手を守るためだったり、
うん、
あるいは自分以外の他の人を守るためだったり、
うん、
特に命の危険があったりね、それから迫害とかなんかそういう大きな試練の中にあるときには、
うん、
やっぱり必要な言い訳っていうのもあるんじゃないかななんて思うんですけども、
うん、
ただそうでなくってごく日常のいろんなね失敗や自分の責任があるのにそれを果たさない場合は、
うんはい、保身のためのね
保身のためのねそれはやっぱりそうですね、うん、もうそういう時は1分でも1秒でも早く言い訳をしないで責任を認めて謝った方がいいと思うんですよね、
うん
うん、
そうですね、
うん、
確かに言い訳っていう言葉にしてしまうとすごいなんていうんですかね前向きでない意味がすごい多く含まれてきそうですけど、その相手のためとかそういう意味であれば言い訳という言葉よりなんていうんでしょうね説明っていう表現もあまりこうせっかくではないかもしれないですけど、うん、そういった性質を持ってくる違うものにこう当たってくるような気がしますよね。
そうですね。
なので本当の言い訳であればさっき先生がおっしゃったように間違いを認めて謝るっていうことを早くした方がいい。
そうですね。それは相手のためでもあるけど、うん、自分もねその方がすっきりするし、
そうですよね、
うん、次のステップに行けますからね、
うん、嘘と同じで疲れるんですよね、うん、
そうそう疲れるんですよね、
言い訳って嘘と同じで上乗りになってきますよね、
うん、あ確かにね、
うん
うん、聞いててチクチク心が痛みますね
いやそれは自分のことを言っています
それでね、
はい、
聖書の中にね言い訳って言葉が出てくるところがあるんですけど、
はい、
イエス様がね私たちのことをその街道や役人権力者のところに連れて行かれた時は、
はい、
まあ、これ迫害にあった時なんですけども、
ええ、
何をどう言い訳しようか何を言おうかなどと心配してはならないとおっしゃったんです、
うんはい、
まあ、自分がこう理由もなく逮捕されたりね、
ええ、
あるいは投獄されたりした時に、
うん、
そういう迫害を受けた時ですね、
うん、
その時どう 言い訳しようか、心配しなくてもいいよってイエス様おっしゃったんです、うんうん、でそれは言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる、
うん、
言うべきことってこれ、まあ、言い訳だと思うんですけども、
うんうんうん、
その権力者に対してね、
はい、
自分が何て言ったらいいかを神の霊が教えてくれる、
うん、
でこれはすごくね慰められるなって、自分の言い訳を自分で考えるんじゃなくて、
うん、
神様が理由を説明を教えてくれて、
うん、
それを自分が言えばいいんだっていうね、
うん、
だからやっぱりいろんな言い訳があるんだと思うんですけども、必要な言い訳、それから不要な言い訳、そしてまた神様が与えてくださる言い訳っていうのもあるんだなと思いますね、
う
ん
うん、そうですね、はい、どうもありがとうございます。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年も福音の波キャンプが行われます。8月14日金曜日から16日土曜日まで、静岡県御殿場市の YMCA 東山荘で行われます。ほっとできるあなたの居場所というテーマで、泉教会の小堀昇牧師が講演します。費用は21,000円、定員は30名です。詳しくは番組までお問い合わせください。続いて今週のプレゼントです。ノアの箱舟のノートと下敷きのノアの箱舟セットを抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は箱舟セットです。 BBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからカタカナでバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは6月13日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなどもホームページで受け付けています。
はい、お待ちしています。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博次と
橋浦純子でした。
それではお元気で、
さようなら。